新しい焼き物の価値と新たな出会いの場、日本六古窯サミット2022 in 信楽開催。甲賀市では12年ぶり3回目となる日本六古窯サミット2022 in 信楽が10月7日金曜日から開催されます。六古窯サミットが開催される今月は、若者たちによる焼き物への関わりや焼き物を通したまちづくりへの取り組みをご紹介します。 1. 新しい焼き物の価値。信楽高校生の作品が第1回焼き物甲子園で最優秀賞を受賞。自由な発想で生み出す焼き物。静かな環境と自然に囲まれた小高い丘の上にある県立信楽高校。今年2月に行われた第1回焼き物甲子園で、総合学科のセラミック系列で学ぶ3人の生徒の作品が最優秀賞などを受賞されました。受賞された3人に作品への思いをお聞きしました。最優秀賞、花器の形、3年小崎東子さん。埼玉県からアート留学をしています。当初から壺を作りたいと思っていて、この作品は鑑賞用の花器に仕上げました。最初は別の審査に出す予定でしたが、先生から焼き物甲子園のことを教えてもらったので応募してみました。これまでの信楽焼のイメージではなく、青や黄色の釉薬で色付けしました。最優秀作品に選ばれたことが今も信じられません。将来は陶器などの作品作りに関わる仕事がしたいです。芸術賞、ドラゴンな形、2年山本春人さん。高校から陶芸を始めました。応募作品を考えるにあたり、歴代の先輩方の作品からイメージを膨らませました。2つの作品のように見えますが、2本の木に1匹のドラゴンが巻きついている姿を表現しているので、2つで一対の作品です。自分の作品が認められたことが一番嬉しいです。佳作、アライグマな形、3年上森優奈さん。私は兵庫県からアート留学をしています。中学校で美術を選択していたので、ここで陶芸を学びたいと思いました。この作品は YouTube でたまたま見ていた動画で、威嚇しているアライグマを見つけ、かわいいなと思い、1ヶ月ぐらいで制作完成させました。写真があります。受賞された3人、左から山本さん、小崎さん、上森さん。手前の作品はそれぞれの受賞作。信楽焼といえば、タヌキや器などが真っ先に思い浮かぶかもしれませんが、子どもたちが自由な発想力で制作する焼き物が今後ますます楽しみですね。信楽で陶芸やデザインを学びたい、アート留学についてはこちら QR コードがあります。日本六古窯サミット2022 in 信楽、詳しくは5ページ。 2. 新しい焼き物の価値。信楽焼き×お茶×地元産鶏は？はてな。甲賀市ならではお茶活定食。江南高校と信楽高校、地域の茶業者がコラボしたメニューが土山サービスエリアで販売されました。江南高校で育てた鶏を使用し、地元産のお茶を混ぜ込み、信楽高校で製作した器で提供するお茶活定食。生徒の皆さんがアイデアを出し、約6ヶ月の期間を要し開発されました。1日30食限定、合計500食で販売され、あっという間に完売しました。メニューを開発された江南高校の皆さんにお話をお聞きしました。3年劉昌龍さん。おいしくなるためにブライン液、肉を柔らかくするためのものの調節など、非常に困難で大変でした。土山茶とのコラボで効果をアピールできて嬉しく思います。食べてくれた方がおいしく感じていただければ嬉しいです。3年 片木まどかさん、完成するまで何度も作り直してとても大変でした。みんなで試行錯誤してやっとできたものなので成功して嬉しいです。信楽高校の器に盛り、中に土山茶を入れ、高価らしさを出せたと思います。今あるものから若者の新しいアイデアや発想で挑戦ができる街、そうした取り組みがこれからの高価市を作り上げていってくれるものだと思います。次回はどんなメニューが生まれるのか今から楽しみですね。写真があります。お話を伺った生徒の皆さん、信楽高校の陶芸部の皆さんが仕上げた陶器の器、提供時はこれらの器を使用。江南高校の生徒の皆さんが育てた鶏肉を使い、お茶を混ぜ込んで揚げたチキンカツの3枚です。1、新たな出会いの場。世界で一つだけの作品で焼き物の良さに触れる。雲井小学校の土っ子プログラム。県立陶芸の森では子どもたちに土に触れてもらい、物を作ることの喜びや感動を通じて本物の芸術を体感できる学習、土っ子プログラムが行われています。毎年参加されている雲井小学校の児童に感想をお聞きしました。3年大原ウイトさん、タヌキがテーマでした。あらかじめ紙に書いたものを形にしていきました。自分のアイデアをこうして形にできることが楽しいです。6年佐古茂さん、今年は土器がテーマだったので授業でも習った縄文式土器を作りました。自分なりの発想でオリジナルの令和土器を作り楽しかったです。5年小谷真央さん、今年はシーサーがテーマでした。信楽焼は近所で陶芸教室をやっていたので小さい頃から知っていました。それぞれの個性が出て自分だけの作品ができるのが楽しいです。こうした活動を通じて将来の高架市のことを考える若者が一人でも増えていけば良いですね。写真が2枚あります。作品作りを進める児童、身近に有名な信楽焼があることが誇りですと話す3人、左から小谷さん、大原さん、佐古さん、手前の作品はご本人のものではありません。2、新たな出会いの場。多世代交流拠点が新たにオープン。信楽焼で地域活性化につなげる。地域の大人と生徒の信楽中学生カンパニー。昨年の信楽マニア2021信楽町中芸術祭で生まれたプロジェクトです。地域の身近にある陶芸産業を通して自身の将来の可能性を探る仮想の会社です。今年7月にあらゆる世代が気軽に立ち寄れるコミュニティ施設拠点が新たにオープンしました。ここではカフェのほか、生徒が制作デザインしたオリジナル作品の販売や絵付け体験などのワークショップも不定期で実施されています。今後本施設を活用し、大人との世代間交流を通じ地域のことを話し合い、そこから生まれるアイデアを形にしていくということです。信楽中学生カンパニーに参加されている生徒にお話を伺いました。クエスチョン、信楽焼の企画制作販売などに関わってみてどうですか。アンサー、地域に関わるのは初めて、信楽への特別な思いがありました。アンサー、新しい発見があり地域のことが分かり嬉しいです。クエスチョン、今後信楽焼にどのように関わっていきたいですか。アンサー、親戚の人や海外の人へも広く紹介したいです。アンサー、以前より身近なものになりました。これからも新しい商品を開発したいです。クエスチョン、 コミュニティ施設をどのように活用していきたいですか？アンサー、休みの日に遊びに行き、ゆっくりできる場所ができました。もっとみんなに知ってもらいたいです。アンサー、家族に私たちの新商品を見せてあげたいです。地元のことを少しでも知ってもらい、将来この地域に住み、働いてくれる若者を増やしたい。そんな思いを形にしたのが、信楽中学生カンパニーです。こうした取り組みを通して、自分の住んでいる地域の良さを見つめる機会になったようです。写真があります。活動に参加されている信楽中学校の生徒の皆さんの写真と、コンビニエンスストアと地域限定でタイアップして販売された生徒たちがデザインした信楽焼の陶器カップの写真です。